イスラエルの回復、永遠の約束と言い出して一緒に恵みを分かち合いましょう。人々はイスラエルがイエス様を今信じてないし、まだある時期にはイスラエルが2000年間その土地になかったんですね。ローマ、ティトス将軍の攻撃によって全世界に散らされて、それでもう見ると、イスラエルはなくなってる。だからイスラエルは教会に変わったと置換神学が教えられました。本当にイスラエルがなくなったんですか？イスラエルがもう神様の関心から除かれたんでしょうか？今日の本文はそれと反対の話をするんですね。35節を見ると主はこうおせられる。主は太陽を与えて昼間の光とし、これは神様が太陽を作られた目的ですね。次と星を定めて夜の光とし、海をかき立てて波を騒がせる方、全部理由があってそのように海を騒がせるんですね。その名を万軍の主だと言われますね。もしこれら定めが私の前から取り去られるなら、このような主が定められたいろんな動きが全部なくなれば、イスラエルの子孫も耐え、いつまでも私の前で一つの民をなすことができない。これはもう強い反対にして、強くイスラエルは絶対なくならないという強調でしょう。どうしてでしょう？イスラエルには使命がある。太陽の使命、星の使命、月の使命があるように、イスラエルにも独特な使命がある。だからその使命が果たされなければならないから永遠になくならないということです。第一番目の使命はイエス様の処理です。イエス様が初めて来られるための母体になるためであります。人類は堕落しました。食べてはならない善悪の知識の木の実を取って食べました。それで聖霊は離れ、そこをサタンの霊が、盗人の霊が、盗んだり殺したり滅ぼする霊が人間を支配して人間を盗みました。支配しました。それを神様が救ってくださるためにすぐその予言をされました。これは女の子孫の予言です。女の子孫が蛇の子孫、蛇をアダマを打ち砕く、蛇は女の子孫のかかとを噛みつく、十字架を意味するその予言です。この女の子孫を通してイエス・キリストを送り、私たちの罪、私たちの死の問題をそこで解決する。死のアダマ、サタンのアダマ、蛇のアダマを打ち砕くこの十字架、それでよみがえるとして私たちに永遠の命を与えるその神様の作戦、それが女の子孫を通して、皆さんと私は男の子孫です。女の子孫を通して、この女は誰か、このユダヤ人ですね。ユダヤ人のマリアを通してこの聖霊が来られ、この罪がない方が私たちのためにこの地上に送られました。これは神様です。神の御子、神様です。このイエス・キリストが送られて何の罪がないのに私たちの罪となられて十字架につけられ、呪いを受け、病を背負って全部十字架に死なれ、葬られ、3日目にイエス様はよみがえられました。この方を送るために神様がアブラムを選びました。アブラムはそこに信仰で応じました。アブラムの次イサク、イサクの次ヤコブ、 야고보는 주니 고도모다치가 이스라엘로 됐어. 이스라엘로 도시때 가미사마가 この 女の 시손 세례によって 私たちの ために 예수 그리스도 送る その 7時 고7時を 送りました. その 고7時を バプテスマ ヨハネが 見ると この 世の 罪 を 追っていく 神 の 고7時 すぐ 세례によって 예수様を その 世に 紹介しました. みんなの 前で バプテスマ ヨハネは 예수を この 世に 紹介したんです. イエス様が 女の 子孫を 通して お生まれになって サタンを 打ち破り 私たちを 解放する それを 何と言うかというと グッドニュース 福音だと言ってるんです. このローマ書 1章 16節 17節を見ると 私は 福音を 恥とは思いません. 十字架は ね、ギリシャ人たちは恥だと思いました。一番悲惨な死に方が十字架です。しかしパウロはこれを恥と思いません。この十字架は信じる人々には救いの神の力であります。福音はユダヤ人にはじめギリシャ人にも信じる全ての人にとって救いを得させる神の力です。 だからこの福音というものはユダヤ人も信じて救われるし、異邦人である私たちもこの十字架を信じて救われる。旧約は生贄、この捧げる生贄、短い許しの期間だったんですけど、それを通して救われたんです。なぜなら福音のうちには神の木が掲示されて、この木ということは神の前に立つ資格です。その木は 信仰に始まり、信仰に進ませるから、私たちの努力によってじゃなくて信仰によって恵みによって、それを信じる信仰によってきっと認められます。基準は信仰によって生きると書いてある通りです。この福音を私たちのために送るために、女の子孫となるためにイエス様が ユダヤ人 アブラムを選びました。だからこの使命があるから絶対アブラムの子孫は消えることがない。天地が滅び失せても失せない限りは絶対ユダヤ人たちは亡くならない。マタイの福音書5章18節、誠にあなた方に告げます、天地は滅び失せない限り律法の中の一点一角も 決して廃れることはありません。全部が成就されます。神様の御言葉は成就され、このイエス・キリストを送る計画がユダヤ人を通してユダヤの王としてユダヤ人としてイエス様がこの地上に来られました。サタンはもう様々な邪魔をしました。ユダヤ人、ユダ族、ユダを攻撃して 恥かしめられました。ね、聖書はもうそのまま記録するからね。創世記38章を見ると、もうユダがもう友情体を友情だと思ってやったのが自分の嫁でした。そのような恥、ソロモンが千人の目かけを求めて、もう空城だらけにして南北が分かれ、全部空城によって 北はアッシリアに BC700年に滅ぼされ、南も空城支配をして BC586年に バビロンに捕虜になってしまうんです。 それで70年後で彼らは戻るんですけど、 400年間 暗黒期、空白期があるんです。 その後でイエス様がこの地上に来られる、 ベテレヘムにお生まれになるんです。 2番目はユダヤ人は再臨と関係がある、ね、月、星、その太陽の役目のようにユダヤ人たちは初臨と再臨と関係がある。だからユダヤ人が大切です。再び来られる予言は聖書の中で初臨よりもっと多いんです。 가레라는 마츠리 노 고토데 가레라니 가미 사마가 오시에라는 데스네 스기고시노 마츠리 반단의 나이 이레나의 마츠리 하츠노 다바노 마츠리 펜테코스테 그래가 예수 그리스도의 주직과도 세례가 고라레르 고토데 전부 조주 사례 마시다 이마 세례によって 와다시타치와 이마 이키테른 데스 その 앞도데 모 마마나쿠 라파노 마츠리가 하시마른 데스 ラッパを 吹き鳴らして 예수様が 天から 下って 来られるんです それで 4キプル 食材祭り まだカリオの 祭りに 入ってくるんです イエス様が この 弟子たちの 前で 雲に 乗って 天に 登って 行かれました その 登って 行かれた 同じ 有様で おいでに なられると そのように 言われます オリブ山は イエルサレムですよ だから イエルサレムですよ 神様の瞳だと言ってるんです。イエルサレムをサタンは奪おうと必死です。だからこのイエルサレムということは王の町です。ゼカリア書14章にはイエルサレムオリブ山にイエス様の足が立つと言われるんですね。多くの生徒たちと来られると。 だからイエルサレムの平和のために祈れ。イエルサレムの平和は政治の力、経済の力でできるものじゃなくて、イエス・キリストによってです。平和の王がイエス様です。イエス様が来られると今求める平和が来るんです。そのようにして彼らを今集めてるんですね。全世界から集めてるんです。 バビロンから一つの国から集める時には初輪の関係でした。バビロンからの。けど再臨の時には全世界に散らされた人々、ローマティトス将軍によって散らされた人々が全世界に散らされてるんです。それが集められるとエゼキエル39章28節、一緒に読みましょう。彼らは
私が彼らの神、主であることを知ろう。私は彼らを国々に引いていったが、まだ彼らを彼らの地に集め、そこに一人も残しておかないようにするから。ここで彼らということはイスラエルですね。ユダヤ人たち。全世界に国々に引いていった。予言通りよ。それで彼らを集められて、 今フランスでもね集められるんですけど少ないんです。もうイスラエルが今戦争状態でしょ。友人である私たちは入ろうとするけど彼らはどうです。まあとにかく彼らはもう予言通りに全部集められます。そのようにユダヤ人たちは再臨とものすごく関係がある。だから 彼らが再び集められるとイエス様が来られるから、サタンはもう緊張して恐れて邪魔するんですよ。ユダヤ人たちにイエス様を受け入れないように、またアリアしないように、いろんな様々な角度で。だからカトリックがね、十字軍を起こしたんですね。それで彼らは何をしたか。 유다야진 학구가, 유다야진 고문, 유다야진 교세 가이슈, 고로스, 소이따고토 주지가오 못때 였단데스네. 애가 탁상 아리마스. 다카라 가레라 주지가오 미루또 후루에른데. 잔넨나가라 마르틴 루터와 사이쇼와 유다야진다치니 도때모 고이데끼디시다. 시카시 伝道しても伝道しても彼らを受け入れないから彼らを呪ったんです。それで彼らの殺し方をもう具体的に書いたんですね。それをヒトラーが手に入れて、その通りユダヤ人たちを殺しました。ガス室で殺したこと、全部マルティン・ルーターの記録ですよ。だから カトリックだけじゃなくて、このプロテスタント、マルティン・ルーターによって、ヒトラーが600万名を殺すんですね。
その当時ユダヤ人たちの3分の1ですよ。だから今イスラエルに皆さんが旅行してみると十字路がないんですよ。全部十字というイメージが入っていること全部変えますよ。丸く変える、算数の時間とか数学の時間のプラスもなくなってる。十字架を絶対使わない。それぐらい彼らは十字架を恐れてるんです。これは彼らが今イエス様が来られる鍵を握ってるからよ。彼らが主よ来てください、ホサンナと叫ぶ時にイエス様が来られると。だからサタンはそれがないように福音に対してクリスチャンに対して十字架に対してもうあらゆるその攻撃で彼らが心が、ね、十字架に心を締めるようにされるんですね。だから私たちが彼らを本当に愛して彼らがイエス様を信じるように祈らなければなりません。それで神様が彼らを全世界から集めて独立国家をされました。聖書はね、国が一日で建てられるか、本当にイスラエルは一日で独立宣言して独立国家になりました。それをなくすために全アラブが攻撃したけど主が戦ってくださって独立戦争で勝ちます。鉄砲が2門しかなかったのに、それも1門は解体してたのに勝つんですよ。クマバチが現れて戦車の操縦する人たちを全部攻撃するんですよ。その記事がいっぱい書いてある。第二次中東戦争はスエズ運河の戦争、まあ第三次は6日戦争ですね。有名な戦争が6日で終わるんです。それでイエルサレムを奪還したんですね。その当時イスラエルが買ったところが取ったところがウェストバンクと言ってるんですよ。だから世界平和とか言ってる者たちがそのウェストバンクをいつも要求するんですね。パレスティンに戻しなさいとか、今回ハマスが7000発を撃ち込んで全世界の世論を引き寄せたのはそのウェストバンクの問題で、ウェストバンクには旧イエルサレムが入ってる、ダビデの町が入ってる、皆さんが行って黄金のドームがあるその場所がその場所です。そのところを神様がユダヤ人たちがそこで住みながら彼らが自分の王を呼ぶと言ってるんですね。その時サイリンが来るんです。サタンがそれを恐れてるんです。自分はその時捕らえられて千年間底知れぬところに投げ込まれる。反キリストと偽預言者はこの火の池の中に投げ込まれる。千年が終わってからサタンはしばらく解き放されて、また千年の王国の住民を惑わします。そしたら海辺の砂のようについていくんですけど、その時神様の審判が現れる。火の池に全部投げ込まれる。その使命があるのでユダヤ人たちが今守られてるんですよ。だから皆さん、ユダヤ人たちはとっても重要な使命があるということ、彼らが回復されるのは主であることを知るように祝福します。3番目はイスラエルの信仰回復ですよ、ね。 イスラエルがこのように信仰回復されると予言されているんです。エゼキエル36章24節から、私はあなた方を諸国の民の間から連れ出し、すべての国々から集め、これはもう終わりの時のことでしょう。今起こってる、今現在形です。うちもね、エチオピアから160名を乗せて、行きました。これは聖書の実現です。この御言葉の実現です。あなた方の地に連れていく、あなた方の地だと言ってるんですよ。これはアブラハムに永久に与える地だから、パレスチナのところは主のとこ、土地を私のものと主が言われる。その土地を神様がイスラエルに与えた。初臨のため、再臨のため、だからイスラエルを普通の国家として見ないでください。彼らがこのようにして回復されますよ。25節、私は清い水をあなた方の上に振りかけるその時、清い水はイエス・キリストの十字架です。十字架から流される血潮であります。あなた方はすべての汚れから清められる。私はすべての偶像の汚れからあなた方を清め。彼らが偶像崇拝によって全世界に散らされたんですね。その罪が許される。それで罪が許されることは、彼らはもう赤い牛が罪を許すとか、それでもう赤い牛第三神殿とかを今考えてるんですけど、もう意味がないんですよ。神殿はイエス・キリストが神殿であります。あの神殿壊しなさい。第二の神殿のことを私が三日で建てる、ご自分の十字架、ご自分のよみがえりを神殿だと言われました。だからこの空城を汚す、空城の汚れからイエス様の血潮だけが清める、清めます。それで清められたところに、あなた方に新しい心を与え、ね、心は聖霊がおられる場所よ、あなた方のうちに新しい霊を授ける。だから水と御霊によって私たちは born againするのでありますよ。これはもう一致する法則です。私はあなた方の体から石の心を取り除き、あなた方に柔らかい心を与える。石の心は律法主義よ、律法主義。彼らが自分たちが散らされた理由は律法を守らなかったからだということで、彼らの力で律法を守り通そうとしたんですね。これが固い心です。守れなかったんですね。守れなかった理由は、その三位一体神様を信じないから。ただ彼らは唯心論だけです。聖書は三位一体方を言われるんですね。私はこの私は私だの自身のためにあなたの背きの罪を許し、全部三位一体よ、旧約聖書。しかし彼らの目が今鱗があって、三位一体が見えないのよ。だから神様だけ、そして自分、直接自分でしょ。だから神様と自分を見るともうとんでもない。だから捨てられた孤児の霊しか心の中で残ってないのよ。それを私たちをね、孤児の霊から解き放すのは何でしょう。これはイエス・キリストの十字架と聖霊の働きであります。私の霊をあなた方のうちに授け、私の掟を従って歩ませ、私の定めを守り行わせる。これは御霊よ。御霊は私たちに来られて何をされるか、父の心を与える。この心を父に向ける。 로마쇼 하쇼 주 고세스 주 록세스 미루토 아나타가타와 히도 후다다비 교훈이 오토시레르요나 도레노 레요 웃겠다노 데어나쿠. 그래 사탄 노래에 됐어요. 도레노 레. 히도가 유대로 하나쇼 기쿠토 규니 후안이 나르노와 도레노 레에 됐어요. 시카시 고토시테 쿠다사르 미다마 웃겠다노 데스. 私たちは 御霊によって アーバ父と呼びます。 私たちが神の子供であることを御霊ご自身が私たちの霊と共に証ししてくださいます。 御霊が私の霊に、 あなたはイエスキリストの十字架の血潮で罪が許された神の子だ。だから私も、 あ、私が神の子だとそれで分かって皆さんが祈る時、あ、父よ父よ父よと呼ぶようになりました。これが子としてくださる霊ですよ。これがないと孤児の霊です。奴隷の霊。自分は捨てられた、父がないのよ。ほら、 これが 旧約聖書の一番終わりにマラキ4章6節が書いてあるけど、彼は父の心を子に向けさせ、この心を父に向けさせる。私が来て呪いでこの地を打つ滅ぼさないため。父の心は何ですか？父の心はイエス・キリストよ。
死んでくださったほど私を愛された。神は父にその一人子を与えになったほど私を愛した。それが父の心よ。その父の心が御霊によって子に来るんです。あなたは神の子よ。とそのように来るんですよ。そうするとこの心が生じる。ああ、私は父に従いたい。 それで自分を無にして自分を十字架まで従って、これがこの心。父を愛するから父の御言葉を行いたいという思いが御霊によって与えられるのであります。そうじゃないと自分で御言葉を頑張ろうとした時に、 孤児の心、固い心で律法主義者になって、結局イエス様を殺したのはそのことよ。パリサイ人たち、律法学者、大祭司たちがどうしてイエス様を殺したんですか？イエス様が来られて、この父の心をいただいたイエス様が愛したんですね。 父が私を愛されたように私もあなたがたを愛しました。私の愛の中でとどまりなさい。その愛を示したんです。そして父に対して神様に対して、彼らはいつもアドナイとイエハブハという四文字を見ると氷になって、そのような人々の前でね、親しく呼んでるんですね。アバ父よ。
それが腹が立って、妬みが起こってね、殺したんです、イエス様。イエス様が私たちに見せたことは、この父の心よ。父を愛する、この心を見せたのよ。これが十字架。これが御霊によって成就されている。これが彼らが今まで出来なかった、 全ての律法が守り行わせてくださる、その道であります。イスラエルが回復されるのはこれです。三密体神様によって。そうじゃないとね、いつも固いんですよ。自分は捨てられた、自分は孤児だ、頑張ろう頑張ろう頑張ろう日本ね、このようになっちゃうよ。 頑張ってもしょうがない。できないから。だからそのように穏やかな人を妬むんですよ。 ネダミが引き起こされると主が言われますね。ネダミを引き起こしてユダヤ人たちが信じる。私たちは、ね、神様に対して異邦人なのにイスラエルの神にアッパー父よと呼びますね。それは彼らにとってはびっくりするくらい、自分たちは四文字の前でうー震えて読むこともできないのに、私たちはパパーと呼ぶ。パパー、ハレルヤ。それがイスラエルの伝道でありますよ。皆さんと私がこのように神様に親しく振る舞っていることを見て、ユダヤ人たちはネダミが起こされ、それで彼らがイエス様を信じるようになります。今どんどんどんどん彼らは柔らかくなってイエス様を信じるようになっているんですよ。だから皆さんがもっと主と親しくなるように祝福します。皆さんも立法主義的になってね、凍ってしまって神様を呼べなかったりしては、彼らに何の、彼らはもう言語でヘブル言語で全部分かってるから、立法ももう全部通じてるから、そこには勝ちませんよ、そのようなやり方では。けど私たちは小さな子供のように、赤ちゃんのように、父を呼んでるようにいつも助けられて愛されてる、輝く、光ってる。それをそれでイスラエルの伝道ができるのであります。じゃあ一緒に祈りましょう。